こんばんは、サブイブラジオです。今日はですね、神戸長田区小学校1年生女児殺害事件という事件についてお話しします。この事件も、ツイッターだったですかね、リクエスト頂戴しましてありがとうございます。僕全然ちょっと知らない事件だったんですが、2014年の9月11日に神戸市の長田区、これ神戸電鉄という電車の長田駅の近くで、小学校1年生の女の子が49歳の男に、性的な動機で誘拐されて殺害されて、遺体がバラバラにされて捨てられたという、猟奇殺人事件です。でこの事件ですね、ちょっと今回現場に行ってですね、関係者の方から少しお話を聞くようなことができたということと、もうすぐ事件から10年というタイミングにもなるという事件で、僕ちょっと全然知らんかったんですけれども、ちょっといろいろ現場に行ったりとか、調べてみたりしました。で改めてね、ちょっと分かったことも、ありますので、お話したいなというふうに思います。事件の概要はですね、君野康弘という49歳の男がいました。で生田美玲ちゃんという6歳の女の子がいました。でこの君野がですね、美玲ちゃんを誘拐して、絵のモデルになってくれないかとか言って誘ってですね、自宅に連れ込んで、それはその、性的ないたずらをするために誘拐したんですが、で自宅に連れてきて、自宅で首を絞めて殺害して、でさらに包丁で彼女を刺すというようなこともしました。で殺害後、性的な目的を達成したと思われます。これがいたずらだったのか、そのレイプだったのかはちょっと僕には分からないですが、裁判ではそういうところも認定されているようです。でさらにその後ですね、彼女の遺体を包丁で解体して、でそれを近くの雑木林、林ですねにビニール袋に分けて捨てたというような猟奇的な事件だというふうに言われています。で今回ね、現場に行って一番驚いたのが、この遺体の遺棄現場と犯行現場と、この被害者の女の子が通っていた小学校がむちゃくちゃ近いということです。全部がですね、半径200メーター、100メーターかもしれないですねぐらいの範囲に収まっています。なのでこれぐらいの範囲の中で起こしてしまう事件なので、そういう意味ではこの君野という犯人にですね、その計画性はなかったというふうに言われてるんですが、確かにそれはそうなのかなというようなことは感じました。ではちょっと事件を、その実際にどういうことが起こったかというのを、追いながらですね、時系列でちょっと紹介しながらですね、この事件についてお話していきたいなというふうに思います。事件があった、神戸市長田区ですね、名倉小学校という、小学校に被害者の6歳の女の子は通っていました。事件が起きたのは9月なので、小学校1年生になって半年ぐらい経った時にこの被害に遭ってしまったということですね。で長田区というのは神戸の中でも比較的その繁華街と言われる三宮とか元町とか、そういうところからですね、西川にですね、電車で、これ JR とか阪急とか阪神が走ってるんですが、ガッタンゴットン行きますと、新海地というところに着きます。でこの新海地からですね、神戸電鉄というのが、三田とかですね、確か有馬の方まで行ってるはずなんですが、この電車に乗り換えまして2駅ぐらい行くと、神戸電鉄の長田駅と というところがあります。で、まあ、神戸の町はですね、まあ、関西に住んでる人はまあよく知ってるんですけど、まあ、ある意味ではあの坂の町とまあいうふうに言われることもあります。まあ神戸港とか六甲アイランドとかですね、海の方があって、で六甲山地、山が北側にはあります。南が海で北が山で、海から山に向かってですね、まあ、もちろんこう坂が連なってるんですね。でそこにまあ町があるので、まあ、すごいこう起伏に富んだ坂の多い町なんです。でこの事件現場となったあの神戸電鉄の永田駅周辺もですね、まあ、すごいその、 あの段差がいっぱいあって階段がいっぱいあってですね、下町なんですけど坂の多い下町だなというふうに思いました。まあ、僕個人的にすごい坂が好きなんですね。僕がまあ生まれ育った例えば大阪の南の方、まあ、今もそのあたりに住んでるんですけど、まあ、大阪はまあ平野なんであんまり坂がないんですよね。で東京とかって結構坂のある町とかもありますし、この神戸の方も坂が多いんですね。なんかすごいこう坂があってさらに下町だとですね、このダンジョン度というかですね、すごいその迷路度というかですね、そういうのが増すんですよね。なんかそれって僕、まあそういう街って歩いてるだけですごいワクワクするというか、要はその街に深みがあるように勝手に思うんですね。その地元の人はですね、この立体的なこのなんかこの街並みの抜け道をめっちゃ知ってるんですよね。実はそこに小道があって、そこちょっと階段になってるんだけど、そこ通ったらあの国道に出るのが早いとかですね、なんかこう地元の人だけが知っている抜け道が本当にたくさんあって、まあ、そこにちょっと野良猫がいたりとか、まあ、なんかあのちょっと変わった家があったりとかですね、なんかおもろそうと。すいませんね、なんか僕のよくわからん感覚で話してますが、このまあ事件現場となった永田という町、僕行ってみたんですが、すごいそういう坂の多い下町だなというふうに思いました。でこの永田駅のすぐ近くに彼女が通っていた神戸市立名倉小学校という小学校があります。でそこの学校の前にですね、あの道が走ってまして、これは片側一車線だったかな。で、まあ、車の通りは結構多い、これ三六線とかいう道なんですけど、でその道を渡ってこう路地に入るとですね、まあ、そこがいきなり坂になってるんですけれども、その坂をトントントントンと階段を、まあ、20段ほど上がると、まあ、犯人が住んでいた文化住宅があります。で、被害者の女の子はここで被害に遭ってしまいました。で実は彼女のお家も本当にすぐ近く、歩いて 1,2 分ぐらいの距離にありました。で彼女はですね、事件の3ヶ月前ぐらいですかねに、引っ越しをしました。もともとですね、学校の南側の比較的大きな10何階建てのマンションに暮らしていたんですけれども、まあ、このあたりちょっと僕事情知らんのですが、まあ、結構複雑なことがあったと思われます。お母さんとこのミレイちゃんと生まれたばっかりの生後6ヶ月ぐらいの妹と一緒に学校の西側にある、まあ、アパートに事件の3ヶ月前に、まあ、引っ越しをしました。でまあ、その近くにはですね、まあ、おばあちゃん家もあったので、このミレイちゃんは、まあ、自分の家、お母さんと妹とですね、まあ、他、まあ、お母さんの彼氏さんも一緒に住んでたみたいな話なんですが、まあ、そこでも暮らしながら、まあ、おばあちゃんの家でも、まあ、あの暮らしたりとか、まあ、行き来してたんですね。で、学校が終わったのがお昼の2時 45分だったかな。彼女は学校が終わってまずは自分の家の方に帰ります。学校があってですね、西川に歩いて、まあ、5分ぐらいトコトコっと歩くと、まあ、彼女の住んでいたアパートがあります。で、お母さんは仕事でいなかった。で、そのすぐ近くにおばあちゃんの家があります。おばあちゃんも仕事をしていて、この日はいなかった。これ自宅の方だったのか、おばあちゃんの方だったの、家の方だったのか、ちょっとわからないんですが、まあ、ランドセルを置いて、で、自分用のリュックを取って、で、9月11日、まだ暑かったんですかね、日傘を差して、サンダルを履いて、彼女は出かけました。彼女が向かったのはですね、まあ、学校の方に戻ってきて、まあ、さっきもちょっと言いました、あの道路、三六線というまあ道路があるんですけれども、この道路の少し南の方行きますと、ローソンがあります。まあ、歩いて10分ぐらいかな。で、さらにその南側に、以前、3ヶ月前まで住んでいたマンションがあります。彼女は2時45分に学校から帰って、多分途中まで友達と帰ってたのかな。で、自分家に戻って、ランドセルを置いて、で、もう一度学校の方に戻ってきて、学校の南側にある以前住んでいたマンションに向かいます。その途中3時15分ぐらいにですね、コンビニの防犯カメラに彼女が日傘を差してリュックを背負って歩いている姿が映っていました。で、コンビニからマンションはほんのすぐ近くなんですよ。もう歩いて1分もかからんぐらいのところで、マンションにやってきました。まあ、なんでマンションに来たかというと、まあ、仲のいい友達がそのマンションに住んでいたから。彼女は仲のいい女友達2人いました。幼稚園も一緒だったんかな。小学校も一緒。同級生ですね。遊ぶ約束をしてたんですが、まあ、その友達がまあお腹が痛いということで、今日はちょっとやめとくということになりました。で、友達はですね、あの管理人さんにまあその旨を告げてたんですね。もしミレイちゃん来たら、私ちょっと今日お腹痛いから、管理人さん、ミレイちゃんに言っといてくれん。管理人さんが、おお、わかったわかった、ほな言うとくわ。で、ミレイちゃんがやってきます。で、管理人さんが呼び止めてですね、あ、ミレイちゃん、あの何々ちゃんな、さっきちょっとな、あの来たんやけどな、あのお腹痛い言うから、あの今日はちょっと遊ばれへんっていうことやわ。ミレイちゃんは多分残念があったと思います。で、管理人のおじさんが、まあそういうことやからな、まあ今日はもうお帰りと言います。で、ミレイちゃんはその時、まあ、素直にですね、うん、分かった、ほんじゃまたねと言ったのか、って言ってちょっとまあ残念があったのかはちょっと分からないですけど、彼女はマンションの玄関にですね、先まで差してた日傘をまあ忘れてしまうんですが、まあ、そのままマンションを後にします。で、当初この事件の報道ではですね、まあ、その後彼女はですね、交番の方に行ったりとか、まあ、昔通っていた幼稚園の方に行ったりとかですね、あとはその学校の少し近くの公園の方とかですね、学校からまた少し離れた高校の近くのグラウンド前を歩いてたとか、まあ、いろんな目撃情報があります。夕方5時半ぐらいまで一人で、まあ、うろうろ学校終わってから3時間ぐらいうろうろしてたんじゃないかと、まあ、いうような報道が出てきましたが、これまあ裁判の方で明らかになったんですが、実は彼女はですね、このマンションを出てすぐ犯人に出会ってしまっているようです。友達のアパートのすぐ向かいに銭湯があります。お風呂ですね。そのお風呂の前ぐらいでですね、まあ、彼女に男が声をかけました。これが君野康弘、49歳。お嬢ちゃん、かわいいね、絵のモデルになってくれへんかなと言いました。まあ、この君野という男なんですが、まあ、もともとですね、まあ、大阪で生まれて、で、まあ、お父さんとお母さんが離婚したので、 お父さんの実家の鹿児島の方でおばあちゃんに預けられて小学校から高校まで過ごしました。高校卒業してからしばらく宮崎の自衛隊の方で2年ぐらい自衛隊の隊員をやったりしたんですが、そこからですねいろんな職を転々として風俗店のボーイさんをやったりとか、一時期大阪の西成の方でヤクザの組員になったりとか、そんなことをしていました。もともとちょっと男前やったんで、結婚して子供もいたんですが、その後離婚していると見られています。で、暴力団の組員をですね、辞めさせられたんですね。破門になってるみたいなんです。なんかしでかしたんですかね。でその頃、窃盗とかですね、婦女暴行とか、そんな罪で服役していたこともあります。刑務所入ってたんですね。で刑務所内で、その知能テストというのが行われたそうで、その知的障害が認められて、IQ が70以下で、他にもいろいろ条件あるらしいんですが、知的障害であるということが認められていたと。で刑務所出た後は、一時期その仕事をしてた時期もあるんですけれど、生活保護を受けて暮らしていた。流れ流れてこの神戸の永田のアパート、文化住宅なんですけれども、そこに移り住んでいた。で基本的にこの男ですね、高校生ぐらいまでは真面目だったんですが、その後ですね、だんだんこう崩れていくのはお酒が原因だったんじゃないかなと僕は思います。酒を飲んで喧嘩をするとか、酒を飲んでトラブルを起こすとかいうことはしょっちゅうでですね、事件を起こした当時はもうアルコール中毒であったということです。生活保護を受けながら、お酒を飲む、そんな暮らしをしていました。で、結構こう女性好きでですね、会員制交流サイト、これがどういう2014年当時ですね、どういうものだったかっていうのははっきりわからないんですけど、なんかどっかのサイトでですね、チャットみたいなのをするんですかね、女の人と。そういうのをやってたんですが、事件の少し前にそこを退会させられてます。辞めさせられてるんですね。で、そんなんもあって、寂しいということを感じていたと、後に裁判でこの君野は言っています。で、同時にですね、そのエッチなビデオとかそんなをかなり見ていたということで、実はその事件の直前には、なんか200本ぐらいのエロビデオを見ててですね、そのちっちゃい子が出てくるやつも、200本のうち8本ぐらいは見ていたと。1日で200本見るってどういう状況なんとは思うんですが、裁判の中でそういうことが警察によって、その検察側によってですね、そういう証言が出てます。そんな君野が2014年の9月11日の夕方3時半ぐらいに、ミレイちゃんに、ミレイちゃんが以前住んでいたマンションの向かいにある銭湯の前で声をかけたんですね。お嬢ちゃん可愛いね、おっちゃん絵描いてるんやけど、おっちゃんの絵のモデルになってくれへんか。6歳の女の子が、49歳の、おっさんに、声をかけられました。で、彼女はそれについていってしまうんですね。ここの銭湯から君野の自宅、事件現場となった場所まで歩いて15分ぐらいです。2人はトコトコトコトコと歩いて階段を、坂がありますんでね、階段をトントントントンと登っていって、君野のアパート、これ2階建てなんですけど、君野は2階の角部屋に住んでいました。階段をトントントントンと登って、この辺ね、坂の多い町ですんでね、2階建てのアパートって言っても、この坂沿いにあるとですね、1階からも入れるし2階からも入れるっていう、このなんかこう坂に立っているアパート独特のちょっと変わった作りなんですけど、君野の家は2階にあって、坂を登って2階からも入れるみたいな。で2階からアパートの中に入りました。裁判の中で君野はですね、最初声をかけた目的は、その会員制交流サイトを退会させられて寂しかった、だから声をかけたと、 まあ、いうようなことを言ってるんですが、まあ、検察側とか、まあ、裁判ではもともと性的な目的があって、まあ、彼女に目をつけて彼女に声をかけたと、まあ、いうことが認定されています。部屋の中に入ってですね、ミレイちゃんにはリンゴジュースを飲ませて自分はお酒を飲んだそうです。でその後キミノは彼女の首にロープを巻いて首を絞めて殺害します。さらには包丁を使って、まあ、複数回彼女を刺し殺したと、まあ、いうふうにも言われています。まあ、さらにそれだけではなくて彼女を殺害した後にですね、まあ、自分の本来の目的であった、まあ、性的欲望を、まあ、満たしたと、まあ、いうふうに言われています。ただその後彼女の遺体はですね、でまあ、殺害をして性的願望の目的を遂げた後ですね、キミノは包丁を使って彼女の遺体を自分の家の浴槽、まあ、風呂場でですね解体して、まあ、それをまあゴミ袋に入れます。で一方ではですね、彼女のお母さん、まあ、ご家族の方ですね、おばあちゃんとかお母さんとかはですね、彼女がまあ夕方になっても帰ってこうへんということで警察に届けます。まあ、捜索願いを出したんですね。でまあ調べられました。でまあ学校でもミレイちゃんがいなくなったというので大騒ぎ、まあ、なんですけど、まあ、その頃にはもう彼女は殺害されていたというふうに見られます。彼女がいなくなったというのは1日たち2日たち、まあ、地元のテレビ局なんかでもまあ話題になって、まあ、その新聞なんかでも報道されるようになりました。で事件がまあ動いたのはそれから12日たった9月23日です。まあ、警察はですね、まあ、いろんなとこを探したんですね。まあ、例えばそのミレイちゃんがその通った、コンビニの防犯カメラを調べてみたり、学校の周辺の、まあ、いろんなお店の防犯カメラを調べたりとか、もちろんその歩いてる人たちにですね、この女の子見てませんかというので調べました。その中で、まあ、実はミレイちゃんがですね、まあ、夕方5時半ぐらいまでいろんなところを歩いてたんじゃないかという、まあ、目撃証言が出てきたんですね。でこのことによって結果、まあ、ミレイちゃんはですね、まあ、居場所がなくって、まあ、ずっと街を徘徊している女の子だったと、まあ、いうようなイメージがこの事件にはついてしまってたんですが、少なくとも事件当日はですね、彼女はもう3時半の段階でこの犯人キミノにまあ声をかけられて、まあ、3時45分ぐらいには犯人の部屋に連れ込まれていたと、まあ、いうのが後にはまあ分かっています。で結局まあ警察はいろいろ調べて、まあ、目撃情報とかが出るんですよね。まあ、その実は目撃情報はちょっと日にちが違ってたりするんですけれども、でまあいろいろ探した後9月23日になって、まあ、学校から200メーターほど離れた雑木林にビニール袋があって、そこに遺体の一部が入っているというのを警察が発見します。でさらに警察はですね、その周辺を調べると、まあ、6つぐらいのポリ袋の中から、まあ、被害者のものと思われる遺体の一部が発見されました。でさらにそのゴミ袋の中にはですね、タバコの吸い殻なんかも入っていましたし、まあ、とある男の病院の診察券なんかも入っていました。でこのことから警察はその診察券誰のんとなって、これがまあキミノ・ヤスヒロのものだったということで、まあ、キミノに事情を聞きに行ってですね、まあ、なんかちょっと怪しかったというので、まあ、家宅捜索をします。お風呂場からは血液が出てきたりとか、部屋の引き出しからは彼女が背負っていたリュックが出てきたりとか、まあ、そんなこんなでこのキミノを逮捕したと、まあ、いうことです。で、まあ、ネット上なんかではですね、逮捕当時に、まあ、遺体の一部が入った袋に、まあ、診察券とかが入っていたのは、これ誰かが誰かに罪をなすりつけたんじゃないかというので、まあ、冤罪説みたいなのも流れたんですが、まあ、これは冤罪ではありませんでした。まあ、キミノが犯人やったんですね。まあ、なんでそんなことをしたのかっていうのは結局語られなかったんですよ。まあ、要はわざわざ、まあ、女の子を殺害して、その遺体をバラバラにして、それをまあ捨てようと、 まあ、要は証拠を隠滅しようとしてるのに、その袋の中に、まあ、自分の診察券を入れてしまうという、このあたりの何て言うんですかね、思考回路がちょっと分かりにくいですよね。どういうことみたいな。まあ確かにそれはまあその通りだなというところなんですが、まあ、この辺はちょっといろいろ調べても僕にも分からないです。まあ、なんでそんなんしたのという。でこの行き現場ですよね。この雑木林も実は僕行ってみたんですが、まあ、今はもう行けなくなってます。まあ行けないというか、まあ、行ける人がむちゃくちゃ限られてるみたいな感じのとこでした。君野の自宅は坂になってるんですよね。でその坂をさらに登っていくと、まあ、50メーターぐらいも登っていくとその雑木林に行けるんですが、まあ、そこがもう柵されててですね、その雑木林まではたどり着けないと、まあ、いうふうになっていました。でまあ、警察はそんなんいろいろ調べてですね、君野は当初ですね、まあ、黙秘してたんですが、まあ、その後、まあ、裁判になる直前で、まあ、自分の罪は認めました。で裁判ではですね、その先ほどもちょっと言いましたが、まあ、彼女に声をかけたのは寂しかったから、彼女を殺すつもりはなかったんだけど、家帰ってから酒飲んだら、まあ、そのムラムラっと性的な欲望が出て、それで彼女を殺したと、まあ、いうようなことを言っています。まあ、なんですが、まあ、結果的には、まあ、その声をかけた段階で、まあ、すでに、まあ、その性的欲望があったというふうに裁判の中ではまあ認められました。で一審はですね、裁判員裁判が行われたんですが、死刑判決が出ました。まあ、というのも、まあ、もともと性的な欲望で彼女に声をかけてですね、でまあ生きてる時にいたずらすると騒がれるから、殺してからいたずらしようと思ったと。でそれってまあすごい残酷な考えですよね。でさらに殺害した後にですね、でその殺害方法も首を絞めるだけじゃなくて包丁で彼女を刺すみたいなこともした。でさらにその後、まあ、猥褻な目的を遂げた。でさらにバラバラにして遺棄したと、まあ、このあたりからまあ死刑の判決が出ました。で死刑判決はまあ出たんですけれども、まあ、控訴審2審でですね、まあ、無期懲役に減刑されてしまいました。まあ、結構ねこの頃はその1審で死刑判決が出るけど2審ではその無期懲役になるというケースがまあ多くてですね、まあ例えばですね、この段階でですね、これ裁判2審が行われたのが2019年段階かな、あ最高裁判決が出たのが2019年か、だから2017年の判決が出た段階でですね、裁判員裁判で被害者が一人で死刑が出たのは、まあ、4例目だったんですね、この事件で。なんですけど高裁はですね、その全部ひっくり返したと、まあ、全部 無期懲役にしたと、いうことで、まあ、その裁判員裁判は、まあ、刑が重く出やすいのは確かにそうなんですけれども、まあ、全部それで高裁でひっくり返されてるみたいな状況なんで、それ裁判員裁判の意味あるのみたいなこともまあ言われました。で最終的に最高裁でも無期懲役と、まあ、いうふうになりました。で、まあ、なんでですね、まあ、こんなその卑劣な犯罪がその、まあ、6歳の女の子がですね、まあ、恐怖の中絞め殺されて、さらにその包丁で刺されるみたいな、まあ、そんな思いをして、さらにまあその遺体に性的なそのことをしたみたいな、でさらにまあその遺体をバラバラにするみたいなことで死刑にならないのかと、まあ、いう判断の理由ですね、これについてはですね、まあ、その計画性がなかったと、まあ、いうところが理由になったようです。これ最高裁の人が言うにはですね、まあ、その偶発性が否定できないと、 まあ、つまりもともとですね、その君のはそのミレイちゃんと面識があったわけじゃない、まあ、家が近かったんで、ね、もしかしたら君のは知ってたかもしれないんですが、まあ、ミレイちゃんの友達は、君ののことを知らないと、まあ、いうことを、神戸新聞なんかのインタビューでは言ってます。まあ、つまり初めてその日見つけた女の子を、まあ、突発的に、まあ、家に誘って犯行を行ったと。これがまあ入念な計画がなされていたら、まあ、その悪質だと、まあ、いうふうに言われるんですが、まあ、そうではなかったと、まあ、いう点が、まあ、死刑ではなく無期懲役と、まあ、いうふうになった、まあ、理由でもあるみたいです。そんなとこですかね。で、今回ですね、あの現場を歩いてみました。まあ、何回も言いますが、あのすごいいい街だなと。この遺体の発見現場ですね、その雑木林もですね、そのまあ街中から見るとですね、かなり高い場所にあります。君野の自宅はですね、この坂になってて、でさらにその坂を登り切ったところにこの雑木林、遺体が捨てられてた場所があるんですけれども、まあ、その近くからこの街を見下ろすとものすごいいい景色です。まあ、なんかこうジブリ映画とかで描かれそうな、なんかそういう、こうパンと視界が開けて街が一望を見下ろせるみたいな、なんかあの広島の呉に行った時に、あっちはまあさらに海があったりするんですけど、なんかすごくこうパンとこう、まあ事件現場なんで、まあそのなんかこう気持ちとしてはそのそんな晴れやかになるべきではないんかもしれないんですが、まあ、ちょっと気がポンとあの晴れるようなですね、まあ、そんな景色の場所だったなというふうに思います。で、彼女の被害者のミレイちゃんの、学校からまあ帰る道で、家からおばあちゃん家の道で、おばあちゃん家から友達の家の道で、最後、まあ、君野に声をかけられた銭湯まで行って、でさらにその銭湯から歩いて15分、まあ15分もかからんのですけど、君野の自宅までの道、まあ、この辺りを歩いてみました。で、まあ寂しい子だったのかどうかっていうのはちょっと正直わからないんですけれども、そこはちょっと僕には分からないですけど、そうですね、あの何人かに話聞いたんですね。あの街行く人に話聞いてみたりとか、実はまあ雑木林に入れなかったんで、僕はその雑木林を見たいと思ってですね、事件現場の近くのマンションの管理人さんにこのマンションの上まで上がらせてもらって、そこからちょっと事件現場見させてもらえませんかみたいな相談をしたんですが、まあ、結果としては断られたんですが、まあ、あの住民の人はもちろんみんなですね、この事件についてはご存知でした。あ、ミレイちゃんの事件やなと僕はちょっとあの話聞いたらみんなそんな風に言ってました。で、まあすごいそのよう覚えてると。で、まあほんまになんかその辛い事件やったと、まあいうような話を言うてはりましたね。で、あと最後にですね、あの彼女がその以前住んでいて、まあ、その日も友達と遊ぶためにやってきたマンションにもあのちょっと行ってですね、まあ、そこの管理人さんにもまあ話を聞きました。で、まあ、この管理人さんというのが、あのその当日ですね、君野がミレイちゃんに声をかける、まあ、ほんの10分前、5分前ぐらいに、おそらく最後にミレイちゃんと言葉を交わした人なんじゃないかなと僕は思いますが、まあ、その人にちょっと話を聞くことができました。まあ、今もね管理人さんをされているということですね。これ事件からちょうど10年なんですが、管理人さんの話、あ、これだこれだ。で、管理人さんもおっしゃってましたね、あのミレイちゃんには友達が2人いたんだと。で、まあ、すごい可愛い子だったよと。で、みんなですごい楽しそう にいつも集まって、まあ、ミレイちゃん引っ越しして 3ヶ月やったけど毎日来てたと。で毎日友達2人と、まあ、このマンションとか近くの公園とか、まあ、近くの駄菓子屋に行ったりして遊んでたと。ちゃんと夕方には帰ってたでと。なんか報道で夜遅うまでほっつけ歩いてたみたいなこと言うけどそんな子じゃなかったでと、まあ、いうようなことを言ってはりました。でその日は事件の当日ですね、まあ、ミレちゃんは来たと。でいつも遊んでるお友達が、まあ、お腹痛いから管理のちゃんミレ来たら今日遊ばれへんって言っといてくれんって言われたんやと。だからそれそのままミレちゃんに言うたと。なミレちゃんちょっとなんかこうここで、ちょっとしばらく降りたいみたいなそんな感じやったけど、まあ今日はもう帰りって言うたんやと。あそうですかと。でなんで言うたかというとな、まあそのマンションの人の中にもな、まあ、子供好きな人もおりゃ、まあ、そうじゃない人もいて、まあ、体が悪い人とかもいて、まあ、子供らがこう楽しそうに遊ぶ声、まあ、俺はすごいそういうのがいいと思ってんやけど、まあ、それがしんどいと思う人もいて、まあ、苦情も出とったんやと。せやからもう今日は帰り言うたんやと、まあ、いうようなことはおっしゃってましたね。最初はね、僕むちゃくちゃ怪しまれました。まあまあいつもそうなんですけど、まあ僕、まあそのちょっと事件の話聞かせてもらえませんか言ったら、まあどちらさんですかみたいなこと言われるんですよね。で、サムイボラジオと言いますと。まあ、サムイボ？え？サブイボ？え？サムイボ？サブイボ？え？サムイボです。ああ。で？まあみたいな、いつもこんな感じだろうしね。で一応まあ名刺みたいなの持ってるんですね。まあ名刺渡したところでですね、サムイボラジオ日本のタブーって書いた名刺渡されてもですね、でってまあみんな なりますよね。なんかもうちょっとなんかいい名刺ないかなと思うんですけど。で、まあ、週刊誌みたいなもんかって聞かれて、あそうです週刊誌みたいなもんですと、まあ、いうふうに言って、で何が聞きたいんやと、まあ、いうようなことを言われました。その時はね、まだ僕その管理人さんが事件当時に、まあ、ミレイちゃんと最後に喋った管理人さんかどうか知らんかったんです。まあ、要はそこのマンションが実際ミレイちゃんが最後に遊びに来たマンションなのかどうかが知りたかったんですね、僕は。で、まあ、ここでこういう事件があったというのを聞きまして、彼女が最後ここにたどり着いたっていうのも聞きましたと。で、事件の記事はほとんど全部読みましたと。で事件からまあちょうど10年、まあ、まだあと半年ぐらいありますけど、まあ、そういうタイミングなんで、今一度彼女のまあ歩いた道を歩いてみようと思ってここに来たんですって言ったら、まあなんかこうふーっとため息つかれて、まあそうやったら話すけど、まあ俺も事件の当事者やからなみたいなことで、まあ教えて、さっき聞いた話をまあ教えてくれたということですね。まあ、彼女はおしゃれな子やったと、まあ、いうようなこともおっしゃってました。まあ、日傘なんかな、あんまな他の小学校の子せえへんけどな、彼女やっぱおしゃれやったからそんなもしとったんやと、まあ、いうようなことも言ってました。でその後、まあ、警察もマスコミもよう聞きたわと。であんまり報道されてへんけど、その、まあ、マンションのすぐ横に彼女が最後に映った防犯カメラがあった、ローソンがあるんですね、コンビニの。でそのローソンの防犯カメラには、まあ、実は君の映っとったんやと。だから俺が彼女と喋った時にはもう君のはそこにおったんかもしらんと、まあ、みたいな話は言ってはりましたね。まあ、そんな話が今回は聞けましたということですね。で君のはですね、まあ、その後その、裁判の中で、まあ、ご家族に、まあ、申し訳ないことをしましたと、まあ、いうようなことを言ってるんですが、まあ、あんまりこう反省してるような素振りはないと、まあ、自らのことを悔い改めるような素振りも、まあ、現状は、まあ、裁判を通じてはそういうところは見れなかったと、まあ、いうことで、まあ、なんともですね、まあ、そういう意味では救いようのない事件でもあるかなというふうには思います。で最終的にその、まあ、おばあさんとお母さんが、まあ、いろんなマスコミに答えているインタビュー、 の記事なんかもありますんで、ちょっとそんなのも紹介したいなというふうに思います。まずはおばあさんの方ですね。まあそのここのご家庭にまあいろんなことがあったんだろうなというのは思います。まあおそらくお父さんと一緒に暮らしていて、それがもう事件の最時に遊びに来たマンションで一緒に暮らしていて、で何らかの事情でお母さんと、まあ、ミレイちゃんが別のアパートに引っ越しして、まあ、そこで、赤ちゃんが生まれた、まあ、もしくは赤ちゃんが生まれてから、まあ、いろんなことが分かってお母さんとミレイちゃんはアパートに出ていくとか、まあ、そういうことがあったのかもしれないです。でまあ、おばあちゃんも家近かったんで、まあ、よくミレイちゃんの面倒を見てたということなんですが、そのおばあさんのインタビューがこれ神戸新聞にありますので、ちょっと紹介しますね。初孫でした。出産に立ち会い無事に生まれてくれてよかった、ありがとう、成長を持ってワクワクしました。おっぱいをよく飲んで離乳食もよく食べて本当に育てやすい子でしたと。活発で保育園では男の子と遊ぶことが多く、たくさん友達がいました。生まれたばかりの妹が泣くと頭を撫でて、少しずつお姉さんらしくなってきたなぁと私は思ってました。事件の日、私が仕事に行く際はいつも玄関まで送ってくれるんですが、その日の朝はなぜか外の道路まで私を送ってきて、ミレイはもうええから家入りなさいと私が言ったのが最後にかけた言葉です。帰宅後に娘からミレイが帰ってこないと知らされて、いくら探しても戻らず生きていると信じ待ち続けました。警察で変わり果てた姿と対面した時、腕や手をさすって助けてあげられなくてごめんと謝りました。あの日から時間が止まっています。何度も包丁で刺され、どんなに痛く怖かったか、助けてあげられなかった自分を責めてしまいます。犯人が何を考えて行動したのか少しでも分かったらと法廷に来ましたが、都合の悪い点は記憶にないと酒のせいにして後悔していると思えません。少しでも早く犯行を打ち明けてくれれば、孫の遺体があんなに痛むことはなかったはずです。私たちの元に孫が戻ってくるなら何も望みませんというのは、まあ、コメントですね。でお母さんの方ですね。お母さんもこれ新聞のインタビューに答えてるんですね。あ、これはまあ裁判の中か、裁判の中で意見陳述をされてるんですね。ミレイちゃんはどんな暮らしぶりでしたか。妹が泣いている時はあやしてくれたり、おむつを替えてくれたり、お人形遊びやお姫様ごっこ、自分で作ったダンスを踊るのが好きでした。幼稚園の卒園式の時、将来はケーキ屋さんになりたいと言っていました。噂や報道で心を痛めたことがあったんですよねと聞かれて、夜の8時頃に一人で歩いているという報道をされていました。ご飯やお風呂に入っている時間にそんなことはありません。友達の家でご飯を食べさせてもらっているというのもありましたが、ちゃんと家族で食べていました。ミレイちゃんと最後に会ったのはいつですか。朝学校に行くときです。晩ご飯何がいいと聞いて、腕を振るうから家で待っててねと言いました。おかしいと思ったのはいつですか。夕方5時半過ぎ帰ってこないので友達に協力してもらって一緒に探しました。私が買い物から帰ったのが午後3時過ぎ、部屋にランドセルと着替えた体操服があったから娘が一旦帰宅したのは分かりました。遊びに行ったんやと思って特には気にしませんでした。彼女のことで覚えていることは、ママ大好きだよ、ママがいるだけでいいよと言ってくれたことです。かけがえのない存在で私の体の一部ですと、まあ、いうようなことを言っておりますね。 はい、そんなところでございます。まあ、今回はちょっとまあ現場に行ったんで、まあ、そんなお話も含めて、お話をさせていただきました。2014年の9月11日に、神戸市の長田区で起こった、神戸長田区小一女児殺害事件についてお話をしました。ありがとうございました。